瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ現場リポート、今回は水南保育園に来ています。ここは住宅地の中にありますが、自然に囲まれていて、園庭には春は桜、秋は紅葉、今でも色づき始めていますね。それから希少な豆なしの木も生えています。で、隣には水南小学校がありまして、近くには東西病院、図書館、市民公園、瀬戸クルランドもあります。交通の便もよくって、もういろんなところとても恵まれた環境にあります。今回は水南保育園の秋山園長にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今外でもね、子どもたちの元気な声が聞こえてきますが、もう本当に楽しそうに遊んでますね。
はい。
さあ、この保育園のまず特徴から教えてください。
はい。月に1回チャレンジ教室というのがありまして、運動遊びの先生に来ていただいて、幼児組の子どもたちを対象に運動遊びの教室をしています。はい。で、そこでいろんな運動遊びのコツを楽しく教えていただけるので、うん、子どもたちもとっても楽しみにしているんですけど、はい、保育士も本当に楽しみにしていて、うんうんうん、いろんな教え方のコツも教えてもらいながらやっています。
なるほど。先日運動会もあったそうですよね。
はい、そうなんです。10月13日に行われた運動会では、うん、幼児組の子どもたちが今までに取り組んできた運動遊びの成果を発表しました。うん。で、年長さんは竹馬の発表を全員がして、はい、あとの一つは跳び箱か鉄棒の逆上がりにするか、どちらにするか自分で自信を持ってできる方を一つ選んで発表しました。で、逆上がりでは、うん、4月からもうチャレンジカードというのを担任が作ってやっていたおかげで、もう逆上がりの次の連続逆上がりっていうところまで目標を持っていく子がいて、もう何度も何度も連続の逆上がりを当日お家の方に発表できた子もいて、本当にすごいなというふうに感じました。
なんかそこでじゃあ子どもの成長、特に我が子の成長をまた運動会で見られたっていうのもあるんでしょうしね。このチャレンジ教室って月に1回やってるっていうことですけども、そのじゃあこの教室もあるけども、それからその教室があった後でこう子どもたちがよし、じゃあ逆上がり頑張るぞとか跳び箱頑張るぞとかって、こう気持ちも上がってきそうですね。
そうですね。そこでコツを教えてもらうので、またさらにやる気も高まり、うん、で保育士も教え方も上手になるので、はい、とてもいい刺激になってます。
連続逆上がり何回ぐらい最高できるのかしらね。
本当に20回ぐらいとか、数えられないぐらいくるくるくるくる回っていて、保護者の方からも運動会の感想で、あんなにすごいのは初めて見ましたっていう声も聞かせていただきました。
子どもにも自信がつきますね。
そうですね。
いい取り組みですね。はい。その他なんか先日ハロウィンパーティーもあったそうですよね。
はい、そうです。ハロウィンパーティーは9月にいつも保育園祭りっていうのを行っていて、それは年長さんが主でお店屋さんをやってくれるんですけど、その姿に憧れた年中さんが今度は自分たちがお店屋さんをやろうということで、自然物を使ったり、色紙とかを使ってドーナツやペロペロキャンディーとか、あとチョコレートとかグミもあったんですけど、そんなものを作ってお店を用意してくれて、他の年少さんや年長さんを招待してやれました。
へー。じゃあいろいろおいしいものもごっこ遊びってことになるんですね。
はい、
楽しそうですね。なんかそれぞれ年長さんは年長さんのメインがあり、年中さんには年中さんのまたこのハロウィンパーティーでって、なんかそれぞれの活躍の場があるっていうことなんですね。
はい、そうです。
それから食育っていうのもね、随分力入れているということでしたけども、その時にはなんかおやつとかもあったんですか？
そうですね、収穫祭っていうことなので、うん、保育園で年長さんが植えて育てたさつまいもを、うん、 おやつの方で芋ういろうにしてもらって、あの 全学年で食べたりとか、年長さんだけちょっと特別にあの芋をふかしてもらって、それをキントンにしてちょっとちっちゃなミニキントンを食べたりとかもしました。
またさつまいも今美味しいですしね、はい、季節も楽しめるっていうことですからね。それから、ね、その食育活動って、ね、すごく力入れてるっていうことですけども、今年はどうですか。
はい、年間を通してクリーン工房の栄養士さんが食育ボードを活用して、うん、食に興味が持てるように年長さんを中心になんですけど、うん、あの学習会をしてくれたりとか、うん、あと、まあ、なかなかちょっと今年も調理体験っていうのはコロナの関係で難しいんですけれど、うん、7月には年長児が育てた夏野菜や玉ねぎを使って、うん、そのクリーン工房の調理員さんに、うん、餃子の皮ピザの実演調理をしてもらいました、うん、で野菜を切った時の形を見たり、あ、なんか匂いがするね、ピーマンの匂いだねとかっていう言いながら、うん、でピザの出来上がる美味しい匂いを嗅いだりして楽しみました、
うん、工夫してますね。
はい、でそれを同じものを、うん、あの給食室の方で作ってきてもらったものをおやつでみんなで食べたっていう感じ で、うんうん、でやっぱりピーマンは苦手だったけどみんなで作ったものだから食べれたよとか、うん、自分 あのやっぱり作った野菜は美味しいと言いながら喜んでみんなが食べました、
う
ん、
へ、そこ、ここ野菜もね結構いろいろ作ってるそうですよね。
はい、はい、今はねちょっとあの時期でこれから玉ねぎを植えようかなっていうところなんですけど、うん、夏には夏野菜でそれぞれ年長さんが一人一株、うん、どれを植えたいか決めてあのいっぱい野菜育てました。
あ、そうか、だからピーマン植えて自分の育てたピーマンだから苦手だけど食べられるっていうね。
はい、そうです。
いいですよね、はい、そういうところにもこう成長って見られるんだなっていう気がしますけども、あとどうでしょう、こう12月になりますとまたね季節のものいろいろありますけども、こちらは、
はい、昨年同様で日本の伝統行事を知らせながら、うん、年長寺と一緒にお餅つきをして、はい、今年は花餅を作ってあの持って帰ってもらおうかなっていう計画をしていたり、はい、3月にお越し物も作れたらいいなっていう風で作って おひな様に、うんうん、あのちょっと食べるのはちょっとやっぱりまだちょっと今はあれなんですけど、うんうん、お供えしようかなっていう風に考えています、
でもそれ経験できたね、体験いいですよね、
はい、
やっぱりその季節の行事っていうのもすごく大切にしてるんですね。
そうですね、なかなか、ね、そんなあのお家でやられる家庭もあると思いますけど、うんうん、なかなかそういう、ね、時間がない家庭もあるので、うん、園の方でちょっと知らせたいなと思っています。
そうですよ、花餅とかおこし物はなかなか家庭では、ね、年々難しくなっているかなって気がするので、その辺は嬉しいと思います、はい、それからこう地域とのつながりっていうのはどうですか、こちらは、はい、
ちょっとまだまだ、ね、コロナの以前の方までには戻ってはいないんですけれど、うん、七夕の前に子どもたちが作った笹飾りを近くの介護施設に届けてきたりとか、うん、あの子どもたちが書いた願い事が図書館やあの今年は小金神社の方にもちょっとあの依頼が来たので飾られて、はい、でまた地域の方がまあ、その関係で笹も取ってきてくださって園に飾る用もあの寄付してくださったりとか、はい、しました。で他にもまあ小学校の方にうさぎを見に行ったりとか校庭で遊ばせてもらったりもしています。でまた毎年年長寺が豆なし観察会の方と一緒に市民公園のツリーハウスまで連れてってもらって遊ばせてもらっています。でこれからちょっと行きたいなっていう風に考えています。
いいですね、
はい、であとは明日の11月5日と6日に行われる公民館祭りには、うん、あの幼児組の子どもたちが作ったというか書いた作品が飾られることになっています、うん、はい、なので少しずつではあるんですから、うんうんうん、あの地域とのつながりも戻ってきて、うんうん、地域の方々に見守られながらあの過ごしているといった感じです、
うん、本当ですね、去年より随分ねまた地域の方たちとこう関係が持てるようになりましたね、
はい、
よかったですね、はい、やっぱり子どもって家庭保育園はもちろんなんだけども、地域と社会がまた一緒に育てていくっていうことをねここでやってくださってるっていうそんな感じがします。
はい、最後にあの本当に早くコロナが収束して、うんうん、子どもたちにも今までのようにもっといろんな経験がさせてあげられるようになることを
と心から願っています。
本当ですね、はい、で今とってもますます大きな声でみんなが遊んでるあの声をね聞いてるとすくすく育ってほしいなって思いますね、
はい、
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今回は水内保育園の秋山園長にお話を伺いました。